今日はヘブルの11章の22節、信仰の列伝の23回目、ヨセフの臨終の信仰という題でお話をさせていただきます。最初にヘブルの11章の22節をご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の22節、ご主人お願いしましょう。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。一言お祈りを捧げます。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。恵みの深い天のお父様、こうして新しく始まりました年も早半月を過ごすところまで支えてくださり感謝をいたします。私たちの信仰を一歩一歩導いてくださり、その足取りも恵みの中で保たれていますことを感謝をいたします。私たちの生涯も飛び越えて天の御国に帰る時が来るはずでありますけれども、私たちの先達の歩んでいった道を、私たちの信仰もまた同じ道をたどって恵みの御言葉をいただくことができますように、今日も祝してください。そして真理を獲得して人ともに歩む生活を今週も営ませてください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回はヤコブの死の間際の信仰をお話しました。今回もヘブル人への手紙ではヨセフの臨終の時の信仰を取り上げております。ヨセフの信仰の生涯については創世記の37章から50章の大部分がそれに使われております。しかも創世記の部分ではヨセフの優れた信仰の記録がたくさん記されているにもかかわらず、なぜかヘブル人への手紙ではそれらの興味深い記事が取り上げられておりません。ヨセフの臨終の信仰だけが取り上げられております。ちょっと不思議に思うことですけれども、なぜでしょうか。ヨセフもまたヤコブと同じかと思ってしまいますけれども、ヨセフの場合はその理由はヤコブの場合と異なります。若き日のヨセフの信仰は非常に優れた、霊的に光るものが見られます。しかしそれらの信仰は比較的ヨセフ個人と彼の家族に関わるものであります。これに対してヨセフの臨終における信仰はもっと神様のご計画に関わるものであります。ちょっと質が変わってきているということですね。ヨセフの時代の神のご計画の進展状況は、ヤコブの子孫のイスラエル人がそろそろ神の民族、神の民を形成していく、神の国を選ばれて選民を形成していく直前の帯同のようなものであります。そういうような時が近づいていることを感じさせます。すなわち、イスラエルの子孫のエジプト脱出とは、ヨセフの死後、エジプトの王朝が変わって、王家が変わりまして、ヨセフの功績を知らないエジプトの王パロに、イスラエル人が奴隷として苦しめられている。そういう状態から、モーセに率いられて、航海を奇跡的に渡る。エジプトから救い出される、その出来事を指しております。これがイスラエルの子孫の脱出の意味ですね。で、このことはイスラエル人が神様を信じて、個人としてではなくて、集団として一致団結して、神の民として、神の民族として行動した最初の大きな出来事であります。ですから、それまでのヨセフの個人的な信仰から イスラエルの民として、神の民として、神の民族として行動する非常に大きな動きを見せる、そういう時であります。イスラエル人がぼつぼつ神の民としての国家を形成する、そういうまとまりを示し始めた時であります。そういうことを匂わせているわけですね。イスラエル人が神様を明かしする神の民として、国家として公式に完成するのは、もっと後ですけれども、モーセによってシナイ山で律法が与えられて、主との契約を結んだことが、それにあたります。ヨセフの時代は、その神との契約を結ぶ、神の民となるための、準備が一歩ずつ近づいている、そういう時代でありました。ちなみに私個人が神のために加えられた時は、水の洗礼を受けた時ではなくて、イエス・キリストの十字架の血による贖いの契約、救いの契約を信じて、イエス様との契約を結んだ時であります。これをキリストを信じると言っております。これが明確でないと、神の子供、神の家族に加えられておりません。ですからイスラエルの民がエジプトを出てシナイで、シナイ山で神の御言葉を受けて、神の民として神と契約を結んで、神の民となったことは、単なる民族的な出来事だけではなくて、新約の目から見ると、罪の生活から、罪の奴隷からの脱出と、イエス・キリストの救いを表す、普遍的真理を表しております。そういうことが、ヨセフのこの記事から見られるわけですね。もう一つの指摘は、自分の骨についての指図をしましたと書いてあることであります。これはヨセフのうちに、自分の死と復活の信仰を持っていたことを明らかに示しております。以前にもお話しましたけれど、アブラハムも、息子イサクを全焼の生贄にするときに、復活の信仰を表しておりますね。ですから、復活の信仰は新約の信仰者だけのものではないということがわかります。ヨセフが後の時代に、イスラエルがモーセに率いられてエジプトを脱出することは、主がアブラハムに約束された御言葉を知っていたからであります。ちょっとそこを見てみましょう。創世記の15章の13から16までを見てみたいと思います。創世記の15章の13から16まで。すでに神様はアブラハムにエジプト脱出のことを約束しておられます。創世記15章の13から16を読んでみましょう。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよ。しかし彼らの仕えるその国を、私たちは裁き、その後彼らは多くの財産を持って、そこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちに、あなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよ。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。すでにアブラハムに四代目の者が、イスラエル人が帰ってくるということを予言をされており、約束されております。ヨセフがエジプト脱出の時に、自分の骨をパレスチナの地に携えていくように命じたことは、ヨセフ自身が 神の民の一員であること、そして復活することを強く確信していたことを示しております。そこでヨセフの信仰の二つの点に注目したいと思います。まずヨセフはこのような重要な信仰を臨終になっていたのではありません。それは彼の若き日からの主に忠実な信仰生活がそこまで悟れる信仰者に到達させてくれたわけです。第一の点のイスラエルの子孫のエジプト脱出については、今読みましたようにヨセフだけに特別に啓示されたものではありません。アブラハムに約束されていたのは、先ほど創世記15章13から16節を読んだところでわかります。ヨセフのお兄さんたちの穀物の束がヨセフの束におじきをする夢を見ておりました。創世記の37章の3節から10節に、太陽と月と11の星がヨセフを星を拝んでいる夢も見ております。神様は幼い子供のヨセフに夢を持って啓示されましたが、ヨセフの信仰が成長するに従って、夢ではなくて神の御言葉によってさらに重要な真理を悟るようになったわけです。私たちも重要な救いや清めや復活や神の国の真理については、神の御言葉によらなければ何一つ悟ることができません。生けるキリストに出会った人は真剣に神の御言葉を探求するようになります。預言者イザヤは、イザヤ書6章で受肉前の、人となられる前のイエス様の栄光に触れた後に、イザヤの預言は旧約のキリストの福音伝道のメッセージと変わりました。御言葉のメッセージが変わってきたわけです。ダマスコ途上で復活されたイエス様に出会った迫害者サウロは、それ以後キリストの福音の宣教者に変えられております。そのように、キリストに出会った人は必ず、誰でも生けるキリストに出会った人は、牧師や伝道者になるかどうかは別として、真剣なキリストの証人、御言葉の実行者、キリストの宣教者になります。聖書を真剣に探求しているかどうか、御言葉を生活で活用しているかどうかを見れば、その人が生けるキリストを持っているかどうかがわかります。もし私たちが神の真理よりも自分の周りの課題を解決することだけに心が向いているならば、聖書をただ読んで知識として知っているだけの、そこに留まってしまうでしょう。主イエスに忌み嫌われた学者たちにはなれても、神の国に入れていただける信仰者になることはできません。マタイの7章の22節と23節を警告として読んでみましょう。マタイの7章の22節と23節、ご一緒に読みたいと思います。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない、不平をなす者ども、私から離れていけ。イエス様を信じる者とは、儀式を守ったり律法の教えを守る、覚えることだけではなくて、キリストの福音の真理の救いと清めと復活と御国の経験に到達していること、そしてうちに生けるキリストを持っていることであります。 ヨセフもイザヤもパウロも同じような経験をしました。ここでもし4代目になって戻ってくるというアブラハムの約束された神の予言に反してイスラエルの子孫がそう予言されていたにもかかわらずエジプトを脱出せず、イスラエル人がエジプトでエジプト人と結婚してエジプトに同化してしまっていたならば、神の言葉は保護にされてしまいます。まあ、とかくそういうことがなされますね。旧約聖書の中にもそういうことが記されております。イスラエル人がエジプト人と同化してしまう、入り混じってしまえば、神のご計画も栄光も破壊され、イスラエルは神の目的を果たさないで滅んでしまったでしょう。そういうことが起きなかったわけですね。イスラエルの子孫は、まとまって生活をしておりました。エジプト人との間の同化が行われていなかったわけです。私たちはキリストの救いや清めや、すなわち霊的なエジプトからの脱出があってこそ、私の存在と生涯が永遠に価値あるものとなります。イスラエル人はエジプトから出たものの、今度はカナンの偶像の影響を受けて、目先の繁栄や快楽を求めるようになり、神様が預言者を用いて何度も警告を与えても、偶像礼拝をやめず繰り返しておりました。彼らは飢饉になるとバールに豊穣を祈り、人の子を生贄として捧げて偶像礼拝を行っておりますし、豊作になるとバールが祝福してくれたと言って祭りを行い、その結果としてアッシリアとバビロンの捕囚の刑罰を受けることになりました。よく皆さんがご存知の通りであります。この日本人も、つい先日、1月1日、日本人総出で偶像礼拝を行って、経済的繁栄を求めたばかりであります。アメリカもさらなる繁栄を求めて大統領を選んだようであります。このようなことに対して、神の警告の審判が下らないはずがありません。その災いが何なのか分かりません。地震なのか、火山の噴火なのか、洪水なのか、もっと怪奇な、経済的な、危機的な混乱なのか分かりませんけれども、必ず何らかの警告が下るはずであります。神は生きておられるお方ですから。これは求めるべきものと、主が与えてくださるべきものとはっきりと区別して、認識していないからです。よく知られている言葉に、マタイの6章の33節があります。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますとあります。求めるべきものは神の国とその義であります。神の国とその義とは何なんでしょうか。これは、これを語られたイエス様ご自身を指しておられます。ヨセフで言うならば、エジプト脱出のことであり、私のことで言うならば、罪の奴隷から救い出され、清められ、主イエスと共に首輝きを負って歩む生活をすることを指しております。与えられるべきものとは私に必要なすべてであります。求めるものを間違わずに、生けるキリストをうちに経験しつつ、主に従う生活を続けさせていただきたい。第二にヨセフは、自分の骨のことを指摘しております。すなわちヨセフの信仰には、自分の死後と復活が計算されています。含まれておりました。神の民として神の国によみがえることを確信しております。これが確信できなければ、私の信仰は失敗に終わってしまいます。 私の信仰は死んでしまうからですね。ですからこれは非常に重要なことであります。パウロの信仰も死と復活が最大の目的でありました。ちょっと聖書を読んでみたいと思いますが、フィリピの3章の10節と11節を読んでみましょう。フィリピの3章の10と11を読んでみたいと思います。じゃあお願いしましょう。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。明らかに復活がその目的ですね。第二テモテ4章の8節も読んでみたいと思います。パウロの信仰の目的です。第二テモテの4章の8節。第二テモテはパウロの絶筆と言われております。地上の生涯を去る1ヶ月ぐらい前に書かれた手紙であるとも言われております。第二テモテ4章の8節を読んでみましょう。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者に誰にでも授けてくださるのです。ヨセフも同じ信仰を持っていたことがわかりますね。旧約と新約といって、旧約を低く見る人がありますけれど、決して低くはないですね。ヨセフは自分の死を計算に入れることによって、今の生活を真実に価値高く生きたわけです。死の間際になって死の準備をしようとしても遅すぎます。罪の結果、死は全ての人に来るものであれば、そのことが分かっているならば、若い時から死を計算に入れて復活に備えて生き方をすべきであります。クリスチャンにもこれが十分にできているとは思えません。目先の繁栄に振り回されている、そういう生活じゃないでしょうか。ヤコブの手紙の2章の26節を読んでみましょう。ヤコブの手紙の2章の26節、ご一緒にどうぞ。魂を離れた体が死んだものであるのと同様、行いのない信仰は死んでいるのです。人の目に映る死というのは、魂が肉体を離れることでしかありません。しかし死はこれだけではありません。ルカの16章の23節から26節に記されている金持ちが行ったところの苦しみに満ちたハデスがあります。ヨハネの黙示録の20章の14節から15節では、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。死には永遠の滅亡を意味するハデスと呼ばれる第二の死を、第二の死と呼ばれている死があります。日本人は死というと肉体の死のことしか考えませんけれど、聖書は永遠の滅亡を意味する死があることを教えているわけです。そちらの方がもっと大事なことなんです。マタイの10章の28節を読んでみたいと思います。イエス様がおっしゃいました。マタイの10章の28節でお願いしましょう。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことを恐れなさい。ですからイエス様を拒んで不信仰の人は永遠の命を受けていない、永遠の滅亡に決定されてしまいます。自分でゲヘナを選んでしまっているからです。しかし永遠の命を受けている者には、肉体という朽ちる着物を脱いで義の栄冠を受ける時となるわけです。 ヨセフは自分の死後の骨を神の約束の地カナンに運ばせることによって自分が神のための一員であることを証ししました。ヨセフは17歳の時から死に至るまで異教の地エジプトで生活をしましたが、そのヨセフが自分の骨を神の約束の地に運ぶように命じたのにはいろいろな意味が含まれております。第一にそれは彼の最後の信仰の確信の証であります。死に至るまで信仰が忠実だったことの証であります。パウロも走るべき道のりを走り終えたと言っております。ヨセフもまた同じであります。自分はエジプトに売られて長いエジプト生活をしたけれども死に至るまで信仰に忠実であったことを明かしております。第二にヨセフはイスラエルの代表的リーダーとしてイスラエルの民への模範を示す証であります。すべてのイスラエルの民は神の国に帰るべきであるということを示しております。これは非常に大きな信仰の証であります。先を示すリーダーとはどういう道を歩んでいけばいいかということを示す。リーダーシップというのは旗を振る人のように見えますけれども、なんか才能を発揮する人のように見えますけど、本当のリーダーとは光を示すことですね。どの道を歩むべきかを示すことであります。その点においてヨセフはイスラエルの民がこれからどうあるべきかを示しております。この日本の地にそういうリーダーがいるでしょうか。金儲けの術や政治家の術や経済的な術を示す人はいるかもしれませんけれども、国民全体がどこに向かって進んでいけばいいのか、どこに向かって帰っていけばいいのかを示す、そういうリーダーがいるでしょうか。第三に、彼がいかに神を恋したい、神の国を恋したっていたかを表しております。先にもお話しましたけれど、アブラハムが神の都を恋したっていたことを示しておりますけれど、ヨセフも同じであります。第四に、どんな長い間、異教のエジプトで生活をしていても、ヨセフの信仰は、異教の宗教の影響を受けていないことを示しております。クリスチャンの中には洗礼を受けて教会に行っていれば天国に入れると安易に考えている人がいるようですけれども、そのような安易な考えでは天の御国に入れる保証はありません。神の国に入るには三つの切符が必要であります。第一はキリストの十字架の血潮を心に持っていることであります。第二は神の約束の御言葉を信じていることですね。契約の言葉であります。聖書は三つ目に聖霊の贖いの証印を持っていることだと言っております。パウロは自分の信仰について次のように告白しているので、ちょっとピリピの一章の21節をご一緒に読んでみたいと思います。フィリピの一章の21節を読んでみましょう。じゃあお願いします。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。まあ、よく使われる言葉ですけれど、パウロが語っている意味はこうです。私にとって生きていることは、キリストの命が私のうちにあることである。死ぬことはどういうことを意味しているんでしょうか。パウロにとって死ぬことは、永遠の栄光の冠、すなわち、キリストの復活を受けることですから、益です。という意味であります。ですから、パウロにとって生きることも死ぬことも、キリストの命を持つことになると言っております。 パウロはフィリピの3章の10節から11節でも同じことを言いました。先ほどちょっとそこを読みましたけれども、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストの苦しみに預かり、キリストの死と同じ状態になるというのは、肉体の死のことを言っているのではありません。生きている生活状態のことを言っております。キリストの死と同じ状態になるとは、キリストと同じように十字架にかかって死ぬという、死に方のことを言っているのではなくて、霊的に自分中心の自我に死ぬことを言っております。パウロはガラテヤの2章の20節で言ったのと同じですね。死者の中からの復活に達したいとは、究極的に栄華されるキリストの復活に預かることです。このパウロの証言によると、自分中心の自我が取り除かれて清められることと、復活に預かることとは密接な関係があります。キリストの十字架の上、十字架によって自我が取り除かれることは、キリストの復活に預かることと密接な関係がある。キリストの栄華された復活を受けるためには、今生きている間に自分中心の自我が清められて、キリストの復活に命をいただいて生活をすることが必要であります。キリストとその復活の力を知っているとは、キリストの復活の力を活用して使って、今の困難や困難を乗り越えていけば、忍耐が生み出され、忍耐が練られた品性を生み出し、狙えた品性が復活の希望を確かなものにする。失望の終わることがないと言いました。その秘訣は何なのか。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからだと、ローマの5章の3節から5節でパウロは明かしております。ですから、清められることと復活することとは非常に密接な関係があることを示しております。私たちは毎日、日常の課題や苦難や煩わしいことを何の力で乗り越えてきているでしょうか。自分で頑張っているんでしょうか。キリストの復活の力でしょうか。聖霊によって心に注がれる神の愛の力でしょうか。パウロは第二コリントの4章の7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですと言いました。みんな同じことを言っておりますね。神の力によって土の器の中に宝を入れて生活をしている。私たちが真実に御言葉の約束とキリストの十字架の血潮と聖霊の贖いの証印を持っているならば、私たちは土の器の中に神の計り知れない力を受けております。それを毎日使っていただきたい。どんな小さなことにも使っていただきたい。それは自分から出たものではなく、神から出たものであることがわかります。その人は必ず蘇ります。復活します。それが復活の力によって生きていることですね。復活というと、自分と今は関係がなくて死の時の問題だと思っている人がいるかもしれませんけれど、パウロはそう思っていないんです。そう言っておりません。清められた生活と復活とは非常に密接な関係があるとはそういうことであります。私は弱くてとてもできないと言われる方もおられるかもしれません。その人には第二コリントの十二章の九節の主イエス様の御言葉を聞いていただきたい。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れる方であるからであると言いました。 弱さがあることは、弱いということは妨げになりません。もしそれでも復活の力を、神の愛の力を使わない人がいるとすれば、それはその人の不信仰になってしまいます。他に助けようがありません。私たちが究極の栄華される復活に預かるかどうかは、毎日復活の信仰を活用していることにかかっているんだということを心に留めていただきたい。私たちが復活するのは死んだ時の話ではありません。自分中心の自我に死んで、キリストの死後の贖いの恵みを毎日使うことによって、復活の命を活用することができます。そしてもう一つは、キリストの御霊が私のうちに生きていて、毎日の生活の中にキリストの思いとなり、動機となり、平安となり、愛となっていること、これが永遠の命と神の力と復活の命の現れなんですね。霊的な真理と力が、私たちの生活を通して、信仰を通して、活用することを通して、具体的にいろいろな経験となって現れてくる。この真理を明確に表したのが、ガラテヤの2章の20節です。ちょっとここでガラテヤの2章の20節を読んでみましょう。前半部分だけを強調する場合がありますけれど、全体を読んでみて大切なことを心に留めていただきたいと思います。ガラテヤの2章の20節、ご一緒に読んでみましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もちろん十字架につけられて自我が死んでいることは大事なことですけど、死んだままで何もしないんではありません。御子を信じる信仰によって、キリストが私のうちに生きておられることによって生きている。ヨセフの信仰は、パウロほど明確でなかったかもしれませんけれども、しかし本質的には同じでありますね。旧約も新約も、その生きている本質の力には変わりがありません。ヨセフの信仰の主な特徴は二つありました。第一は霊的な真理。すなわち魂の救いや清めや復活の信仰を活用する生活であります。そのことは神の国と神の義とを第一に求め続けることを指しておりました。過ぎ去ってしまうことや、この世のことや、目先のことに心を向けなかったことであります。ヨセフは生涯の中ではエジプトの7年の豊作と7年の大飢饉の時に、ヨセフの政策は見事でありました。それも神の知恵によるものです。神の民を救うために用いられました。この世の政策や政治家たちの政策や経済政策や政治的なことは、神の民を救うために用いられることを初めて神の栄光を表します。真の繁栄をもたらすことができます。しかしみんな政治家たちは自分の名を残し、自分の手柄にするために行っているんではないでしょうか。第二にヨセフが自分の骨について指図したことは、自分中心の自我に死に、キリストの復活の命、希望や平安や愛を活用する生活を指しております。最後にヨセフがこの真理をどのようにして悟ったかをお話ししたいと思います。それは彼が若い日に見た夢によってではありません。自分の知恵で考え抜いた結果ではありません。 彼が若い日から神の御心の中を従い続けたことによってであります。父ヤコブから愛されていた状態から彼は兄たちにエジプトに奴隷に売られることによって苦難が始まりました。ポテファルの妻によって誘惑され、主人ポテファルに誤解されて投獄されました。パロの検察官庁にヨセフの功績も依頼も忘れられて放置されて、すべての期待が絶たれる中でヨセフは神の啓示を受け続けました。誰からも見放された状態の中で、ついに彼が神のご計画を成し遂げるために兄たちの悪事によってエジプトに使わされていたことを悟ったんです。なぜ彼はこういう扱いを受けなければならなかったのか。どの器を見ても見放された状態に置かれる。それは1年や2年ではありません。長い状態ですね。ヨセフの場合は13年でありました。モーセの場合はミディアンで40年であります。そのことを悟る時があります。創世記の50章の20節を読んでみたいと思います。創世記の50章の20節を読んでみましょう。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。こうしてヨセフは神の御心の計画を悟ったんです。私たちは聖書を読んで慰められたり励まされたりしますけれど、自分の生涯を通してヨセフと同じように誰からも見放されて捨てられたような状態になり、苦難ばかりが続いている。神様も助けてくれそうになさそうに見えるとき、何が行われているかを悟ることは非常に難しいことであります。しかしその中を通過する、信じて通過することによって、神は悟らせてくださいました。そうでなくては役に立たないからですね。このようにしてヨセフは神の御心のご計画を悟ったわけです。私たちにも一人一人、神の御心とご計画が行われております。それを自分の知恵で判断して行動を起こせば、自分の目で正しい道を選んでと思っていても、滅びの道を選んでしまいます。ですから私にも神の悟りが必要ですね。そのためには、御言葉と聖霊に従う他がありません。ヨセフの17歳から30歳までの13年間の生涯は苦難の連続でありました。誰も助けてくれるものがありません。その中に重大な神のご計画があったわけです。あなたはこういう重大な計画のためにここにいるんだよということを誰も教えてくれません。神はこの期間にヨセフを神の器に作っていたんです。そのことにヨセフは気づいていたとは思われません。それでも彼は自分の置かれた境遇に従い続けました。その苦難のうちに主の臨在を覚えるようになり、主の祝福を経験するようになり、ついに自分に対する遠大な神のご計画と御心を悟るに至った。神様はヨセフだけではなくて全ての人に、御心とご計画を持って導いておられます。私は年を取ったからもう神のご計画はないものではありません。ヨセフは自分の死後にも神のご計画はある。証の役目が成し遂げられること、復活の大事があることを悟りました。すでにお話しましたけれど、ヘブルの11章の4節の後半で、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますとあります。すべての真実な信仰者の言えることですね。 死によって全てが終わってしまう、役目が終わってしまっているわけではありません。信仰によって死後もなお役割を果たし続けているわけであります。私たちには今も死も超えて主を賛美することと主の栄光を表すこととが続きます。ヨセフの信仰はそのことを言い表しているわけです。ヨセフは臨終の時に至ってそのことを完全に悟っていたことを記しております。私たちもできるだけ早く私たちに与えられている神の御心とご計画と導きとその役割を悟らせていただきたいものであります。そのことを悟った上で毎日の一歩一歩の生活をさせていただきたい。ヨセフの信仰はそのことを私たちに教えてくれます。これらの奥義は御言葉と聖霊経験との悟りによらなければ自分の生活に生かすことができません。ここでヨセフが何をしてきたかを思い出していただきたいんです。繰り返しになりますけど、ヨセフは17歳の時、急転直下、苦難の谷底に陥りました。それも、兄弟の恨みによって、憎しみによって、妬みによってであります。苦難の谷底に陥りましたけれども、そこで、彼は信仰を習いました。信仰を働かせました。信仰を働かせることによって、苦難の孤独の中で神の臨在を経験するようになりました。神の祝福と神の恵みを経験するようになりました。彼は黙々と神に従い続けました。若い17歳、20歳、その若さの中でこういう経験をすることは非常に重要なことであります。現代の若者たちがこういう生活ができるとは思えません。それほど人間が神から遠く離れていることを感じます。しかし私たちはそうすることによってのみ隠されている神の御心とご計画を自分の体験として悟ることができるようになるわけです。ヨセフの通った道は特別な人の道ではありません。モーセも通りました。サムエルやダビデも通りました。みんな同じであります。有名な人になるから通っているわけではありません。ペテロが言ったように、私たちが信仰に進んでいけば、神の役に立たないようなものになることはありません。そしてヨセフの場合、メシアの先祖となるイスラエル民族の形成と復活の実現でありました。ヨセフ個人の生活の問題だけではなくて、イスラエル民族は神の民となり、メシアの先祖となるという、非常に遠大な神のご計画を実現することになったわけであります。私たちも自分の信仰を毎日小さなことに活用することによって、それがどういう大きな影響に神の御心につながっているかを計り知ることができません。しかし必ず主の栄光が表されるようになります。神の家族ができてきて、キリストの復活にも必ず預かります。その確信を持って毎日歩ませていただきたいと思います。最後に第一ペテロの5章の6節を読んで閉じたいと思います。第一ペテロの5章の6節を読んで、ご一緒に読んで閉じさせていただきましょう。じゃあお願いします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ですから私たちももう一度信仰を握り直して再確認させていただきたい。 そして私たちに残されている生涯、またこの年、信仰を表して、キリスト様に十字架に付けられた信仰を持っているだけではなくて、うちに生きてくださるキリストの、その復活の力を活用させていただいて、私たちにも御心を悟らせていただき、神の栄光を表す一歩一歩を歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、私たちの前を歩んでいった多くの生徒たちが、その信仰の足跡を残してくれましたから、私たちの生涯も力強く、迷うことなく、確かな足取りで歩みますことを感謝いたします。ヤコブの生涯も、ヨセフの生涯も、モーセの生涯も、みんなそれぞれでありますけれど、神の御心は十分になされております。私たちも、曲がりなりにも信仰者として、あなたの道を歩ませていただけることを感謝いたします。御言葉と聖霊によって、真理を深く悟らせてくださり、一日一日の一歩一歩の歩みが、どれほど重要な神の御心につながっているかを、思い見ることができますように助けてください。全部のことが悟れなくても、今日一日の歩みを祝されて、御言葉と聖霊の道を進んでいくことができますように帰り見てください。そして私たちにも、主の復活の栄光、パウロが言いましたように、キリストの死と同じ形になり、状態になり、キリストの復活に達したいだったと言いましたように、そのために私たちは今日、復活の力を活用して、その信仰を全うさせてください。今週もその歩みを祝してくださいますように。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。